ご理解第30節。神を信ずる者は多いが、神に信じられる者が少ない。主従三世というが、主人に対する恩愛の情、従者に対する憐憫の情あって初めて成り立つ言葉だと思う。おかげを受けることによって初めて神を知り、神を信ずることになる。神の大恩が分かれば分かるほど、信恩放射の心が募る。神に信じられる人々は、この信恩に応え続ける決心のついた人たちである。信恩に応えるとあります。信恩に応えるという前には、その信恩を悟るというのでしょうかね、実感として感じるということが大切だと思いますね。信恩を感じ得ずして信恩に応えまつるというようなことにはならないからですね。師匠大坪宗一上師からいただいた身教えの中でいくつか心に残ったもの、まあ心に刺さるものというのでしょうかね、そういうものがあります。一つはその信恩ということですね。私があれは昭和57年でしたかね、6月2日ですから、講演会の時に来させていただいて、次の3日ですかに愛着教会に修行に入らせていただきますと、そのお届けをさせていただきましたときに、師匠が今日のご理解をもう一遍聞きなさいと、まあ一遍ということは、まあ何遍でもということでしょうがね、78節でしたかね、その神の大恩というご理解でした。神の大恩を知る者がいないというような、このそういうご理解でしたね。神の大恩を知れば宇治達者で子孫も続きでしたかね。その神の大恩が分かるようになるというのでしょうか、そこを目指して信心の稽古をさせていただきなさいと、まあ修行に入らせた、その修行に入らせていただいて、その目指すところは神の大恩が分かるということを目指しなさいというご理解をいただきました。神の大恩ということですね。そしてもう一つありますが、これは私を含めて4名でしたかね、5名でしたかね、まあ4、5名の4人でしたか、学院に次の年行かせていただきました。いわば金剛教の教師の、ま、養成所といいましょうか、そこに行かせていただき、まあ5月から4月まででしたかね、次の今年の5月なら次の4月までということですけれども、11ヶ月ですか。それで夏休みがありますから、その夏休みに帰らせていただきましたときに、師匠のもとで、学院生一同ご挨拶に参りました。もうお昼前は下がって、下がってというのはご病気でですね、下がって、その裏に下がっておられました。まあ礼拝堂というところですが、そこにご挨拶に参りましたときに、ご理解くださったことが、それこそ人を助けるという取り次ぎ者というものは、まあ取り次ぎ者を目指しているわけですからね、お道の問いの御用を立ちたいと、取り次ぎ者になりたいだろうとして学院に行っているわけですから、その取り次ぎ者の目指すところと言いましょうかね、それはいわば人を助ける 人を助けたいという願いを持って行くのであろうけれども、人を助けるということではないよと。人を助ける取り次ぎ者になろうとするのではない。人が助かるような取り次ぎ者を目指さねばならないというようなご理解でした。微妙なところですね。人を助ける、人を助けたいと思って学院に行く、修行をさせていただく、そうではないのだと。人が助かるという教師を、取り次ぎ者を目指さなければならないのだと。まあどういうことでしょうかね。まあすぐ分かるのは、人を助けるというのは自分が助けるということですから、自分が助けたとかいう、その自分というものが出てまいりますね。人が助かるというところには自分というものがありませんね。その人がまあ自ら助かってくださるというのか、神様が助けてくださるというのか、そこには自分が助けるとか助けたというものは入っておりませんからね。まあ一つにはそういうことでもあろうかと思うのですけれども、いわゆる人が助かる、そういう取り次ぎ者でなければならないというご理解をでした。この二つが大変印象的に残っておりますね。まあもう一つありますのは、その私がもう異界をですね、でそのもうこれはあと命があまり長いのじゃないだろうかと、もうそろそろこれは命がなくなるのではなかろうかというほどしに感じたことがあります。そしてその時にやはり師匠にお届けさせていただきましたことが、いわゆる体の丈夫というものを願いますが、これは今のままそれこそ胃が痛むというようなことがあったのでは、御用ができない、十分に御用ができないわけですね。何かの御用の時に胃が痛んだら、とてもその御用がいわゆる全うできない。いわゆるその御用が全うできない。御用を全うさせていただく。いわば神様のお役に立たせていただきたいというわけですから、その神様のお役に立たせていただくためには、体の丈夫をいただかなければお役に立てない。ですから、どうぞ御用ができますように、健康のおかげ、体の丈夫をいわゆるいただかせてください、その胃潰瘍を治してくださいとお願いするべきでしょうか。さもなくば、その何と言いますかね、胃が痛くて十分な御用ができませんというわけです。そうしましたら、まあいつも大体において師匠のご理解、お返事というものは意外なものですけれども、いわゆる想定外のお答えをいただくことが多いですけれども、その時もまた、いやそれはいただいていきなさいとか、そのまま痛い病気をいただきなさいとか、それは御用ができないから健康になるようにお願いしなさいとか、そういうことではありませんでしたね。師匠のご理解は、命ある限り神様のお役に立たせてくださいと願うのが本当だろうねというご理解でした。いわば病気が治りますようにとも、その病気をそのままいただくというわけでもない、ただとにかくお役に立たせてください、 いわばそれは可能な限りということでしょうかね。命ある限り神様のお役に立たせてください。これ以上神様のお役に立ちたいから命をください、長らえさせてくださいというようなことではなかったわけですね。まあいつになるかわからないけれども、命ある限りお役に立たせてくださいと、そう願うのが本当だろうねというご理解をいただきました。そしてそれから数日してでしょうかね、胃の壁が破れて、それこそ救急車に来ていただいて、まあ九死に一生ということになったのですけれども、あれが師匠が亡くなられたのが1994年でしたから、その年ですね、その年の10月ではなかったかと思いますね。それで何もなければそのままそこで命がなくなっていたのでしょうけれども、それから今年は何年になりますかね、26年ですから32年になりますか、30年命を追い返しをいただいているというわけですけれども、まああと何年この命があるのか分かりませんけれども、師匠が教えてくださったそのいわば御用をしたいから病気を治してくださいとか、どうぞ御用がしたいからもう少し生きさせてくださいとか、そういうことではない、それはその辺は素直に神様のまあくださる成り行きというのでしょうかね、ご神意のまにまにということでしょうかね。とにかくこの命ある限り神様のお役に立たせてくださいということですね。確かあれはキリスト様でしたかね、貼り付けになられたその最後に、あとは神様の御手に委ねますですかね、日本語に翻訳するとそういうふうなことでしたかね、神様の御手に委ねますか任せますか、何かそういうことをおっしゃった、それが最後のお言葉だったというようなことを何か本で読んだことがありますが、まさに神様に身を任せる、神様のお心のままにというわけですね。信心のまあ要というのでしょうか、それはやはりこの神様のお心のままにということではないかと思いますね。それが死ぬ間際に悟るということであるのと、日常生活の中でまだ十分に命がある中に悟るということでは、その意味合いが随分と違ってくると思いますね。そのキリスト様の場合は、今まさにあの世に行かんとするときにそういう心持ちになられた、まあ悟られたというのでしょうかね、そういう心になられた。しかし師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる哀楽にね、それは死の間際に悟るのではない、生きている今生きているその中に神様の御心のまにまにというような心を悟る、そういう境地を開くということになりますからね。そして実は今日いただきますのは人が助かるということなのですね。人が助かるということはどういうことなのか。なるほど、重いものを持てないから持ってもらう、これも助かるですね。また病気で苦労している、その病気を治してもらう、これもやはり助かりですね。お金がないから、明日支払いができないから、 ご都合、送り合わせをつけてもらって支払いをできさせていただく。これも助かりですね。そういうさまざまな、いわゆる私どもが難儀と感じること、困ったなと思うこと、ああしたいこうしたいと思うこと、その事柄を私どもの都合の良いように、まあお働きをくださる。そこに助かりを感じることができますね。この神様なら助けてくださるという、そういう、この神様なら助けてくださる、この神様にご縁をいただいておれば大丈夫だ、まさかの時はこの神様が助けてくださるという一つの安心感というのでしょうかね、平安な心というのでしょうか、そういうものをいただくことができる。それをいただけた時、これはまた一つの助かりの世界に住んでいるということができるのではないでしょうかね。まず私がいただいたものは、それは師匠ですね、大坪宗一郎氏との出会い。この師匠のもとにおる限りといいましょうか、この師匠のもとにおらせていただく。何かことが起こってきた、困ったことが起こってきたら、この師匠にお取り次ぎを願う、お届けをする。そうすれば師匠が何とかしてくださるという、まあ師匠頼みの平安な心というのでしょうかね。何かあればこの師匠にお願いすれば万事うまいように取り計らってくださるという、そこに安心平安な心をいただく。これも助かりの一つだと思いますね。これこそがある意味において人が助かるという世界の、その取り次ぎ者の姿ではなかろうかと思いますね。この先生がおられるなら、この先生にお届けさせていただくならば助かることができる、何とかしてくださるという、そういう安心ですね、平安な心。そういうものを与えきるような取り次ぎ者であって初めて人が助かるという取り次ぎ者であるのではないでしょうかね、ということでもありましょうね。そしてそこからもう一歩信心が進むというのでしょうか、先に行くというのでしょうか、その世界が、この神様、この神様をいただいている、この神様をいただいているからこそ、それこそ何が起きてきても安心だと、平安の心で折れるわけですね。神様のなさることだからと、そこにはもちろん自らの心を育てていこうという発心といいましょうか、それができた後だと思いますね。自分の何でも都合の良いようにことが運ぶ、そこに助かりを感じるという助かりではない、自分の都合の悪いことが起こってきてもそこに助かりを感じる、それは自らの心を育てようというところに発心ができた人にして初めて都合の悪いことも自らの心を育てることのための出来事だと、そこに平安な心をいただくことができる、安心ができる。そういう神様にご縁をいただいている、この神様に縁をいただいているからこそいただけれる安心、それこそ神様から信じられているという心でもありましょうし、もちろん神様を信じているということでもありましょう。いわゆる信じられる、信じ合える仲、神様とのその深い仲が、強い絆が結ばれているというものを感じるときにいただけれる平安な心、これこそがいわゆる本当の意味においての助かりの世界、いわば いつどういう中にあってでも和らいでおれる心、喜んでおれる心、神様のお働きだからと、まあママへの心ということでもありましょうね。そういうものを感じれるときに、いわゆる本当の助かりの世界というものにおらせていただいているということになるのではないでしょうかね。信心にもいろいろな段階があります。それこそこれで済んだとは思いませんと、また次の信心へ、本当からより本当の信心へと進んでいく、そういう向上心もやはり必要ですね。求道心というのでしょうかね。まあこれだけおかげをいただいたからもうやれやれだ、ここまで来れば一安心というものではありませんね。命ある限り、そしてまたあの世に行ってでも求め続ける、我が心だと師匠が教えてくださった、そういういわゆる求道心がいりますね。より本当のものを求めていくということですね。とにかく人が助かる、どうすることが助かることなのか、その自分だけが助かるばかりではない、人様も助かられる、そのことのためにはどういうふうな信心をさせていただいたらよいのか、神様のお役に立ちたいという情念をまた燃やし続けて持ち続けなければなりませんね。そこにはやはり貫くというような執念というものも必要になってまいりますね。まあいずれにしろ師匠が教えてくださった、人が助かる、そういう人が助かることのための存在にならせていただきたい、なりたいと思うて精進させていただくということが第一に大切なことではないかと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。